邦楽のスピード4人組の沖縄出身のダンス&ボーカルユニットのスピードの音源が8月上旬中旬ぐらいには Spotify で音源解禁されてたんですよね。まあ、ただあんまりヒット数が伸びていない状態で、これどうしてかなって思ったんですよ。というのもスピードってミリオンセーラーの CD 結構な数あるので知名度はものすごく高いはずなんですよね。にもかかわらずなんでそんなにヒットしないのかなと思ってで気づいたんですよね。スピードって正式名称は SPEED のアルファベット5文字なんですが、スピードをこのアルファベット5文字で検索してしまうとなかなか引っかかんないんですよね。検索結果としてこの邦楽の4人組のダンス&ボーカルユニットのスピードが検索に出てこない。なのでスピードが音源があるのかないのかよく分かんなくなっちゃってるっていうのが多分一番大きいんだろうなというふうに思います。なのでカタカナでスピードって入れて引っかかるようになってればいいんですけどね。ちょっとやってみようか。スピード、一応引っかかりはしますね。なので一応自分も8月中にはスピードのプレイリストを作っておいたんですが、こっちもあんまり注目されていない状態なので、もし検索する場合はアルファベット5文字の SPEED のスピードではなくカタカナでスピードって打ち込んじゃった方が、あるいはひらがなでスピードって打ち込んだ方が検索ヒット早いかもしれません。でスピードの話、久々にこうやってこうプレイリスト作るにあたってこのスピード音源を固めて聞いたわけですけど、こう当時スピード4人とも14歳とか16歳とかですよね。デビューしたての時の平均年齢が13歳だっていうわけだから、まあ本当小学生みたいな状態ですよね。まあ実際に歌声もかなり子供が強い、得意としている高いハイトーンなところをバンバシバシ決めてくるっていうね、あったなぁ。なんだったっけ、ボディ&ソウルだ、デビューシングルですよね。ボディ&ソウルの PV、 野球場かなんかで踊ってる PV が流れた時にこれはすげえなと思って、何週も家電量販店とかで偶然見かけて、これはよくできとるなぁと思って何週も立ち止まって見てた。どうしてこんなに引き込まれるんだろうと思いながら見てた記憶があります。で、あの時の衣装はスピードの本人4人が決めた衣装で、楽曲に関しては何回もリテイクを出された。完成したと思った音源をプロデューサーだったかな、まあ音の監督の人なのかなに聞かせたら、全然届いてないと、要求している水準に届いてないからもう一回リテイクっていうのをかなりの回数繰り返したっていう話なので、なかなか並々ならぬ意気込みだったんでしょうね。それぐらいポテンシャルを持ってるって思われたんだと思うんですよね。で、スピードのシングルベースで聞いててわかるのが、その子供、まあ、彼女、スピード4人とも子供なわけですよね。で、子供が描く大人像を子供の側から、ね、ちょっと背伸びして大人感を出そうとすると、こういう感じの曲になるんですよっていう味付けとかプロデュースとか遊びとか、ところがすごく、まあ、ギュッと分かりやすく言うと、その中二病感をうまく 出している、まあ、大人になってこの音源聞いたら恥ずかしいだろうなっていうところを子供側に夢を見せるというところで、こう架空の大人像をスピードの音源が表現していたんだろうなっていうのがよくわかります。一曲一曲そういう風にできてる、あの突然セリフを喋り出したり、泣きの方向にあのプロデュース演出を持っていったりしてるっていうのは、もう意図的に子供に刺さるように子供に歌ってもらってた。だからスピードが子供なうちに子供が描く大人像をうまく音源の中で表現していたから、ものすごくこう上がる、子供心に上がるようになっていたんだろうなというふうに思います、うん、ものすごく売り上げがキープ、高いところでキープされている最中で突然引退発表がなされて、確か民放のテレビ局で字幕スーパーでスピード解散っていうのが出たり、あとニュースだよね、 NHK はどうだったか忘れたけど、民放各社の夕方のニュース番組でスピードが解散って確か出た。それぐらい駆け抜けた、うん、まあアイドル的な売れ方だったのか、大人の楽曲プロデュース力が凄まじかったのか、まあ、両方だったんでしょうね。なんかそれ以降は LDH 系がやや受け継いではいるんだけど、スピードの夢を再びはなかなか達成されないようで、夢はあったんでしょうね。ですので、基本的にシングルベース、あとライブ音源なんかも並べていますので、スピードのプレイリスト検索するときは、アルファベットのスピードよりは、カタカナあるいはひらがなでスピードって入れてプレイリスト側から検索すると、把握しやすいと思います。今のところ、50曲ちょい超えてて、時間的には5時間ぐらいのプレイリストです。どうぞ。で、スピードの曲の好みの話をちょっとしようかなと思うんですが、売れた曲の順番で言うと、ホワイトラブ、マイグラジエーション、ステディ、オールマイツルラブ、アライブ、ウェイクミアップ、ゴーゴーヘブンで、ボディアンソウル、もうこの辺ぐらいまで言えばいいのかな。で、上位に来るのはやっぱり歌謡曲ベースといいますか、日本人が親しみやすい歌謡曲が下敷きにあって、でそれをどうやって変形させるかっていう感じの曲が上に来るようになっている。まあもちろん飛び道具の効果も大きいと思うんですが、で今並べた8曲ぐらいの中からすると、まあ下目なんですが、好きなのは、やはりデビュー曲のボディアンソウルと、あとウェイクミーアップ、この2つがいいですね。ボディアンソウルはかなり歌謡曲っぽい名残があるんですが、ウェイクミーアップってどっちかというと日本人に親しみのないリズムがメインになってるから難しい曲だろうなとも思うんですが、朝からこんだけ元気にやられたら目覚めも良くなりますわっていう、この元気な感じ、うん、この10代女子、橋が転がっても楽しくてしょうがない感じがよく出ている、このウェイクミアップが音楽的にもすごくこう引き込まれるものがある、うん、ありますね。で、ボディアンソウルは やっぱり、まあ、初めて聞いたのがこの曲だったっていうのもあるんですが、後半終わんないんですよ。その高いところが、キーが高いところがずっと続くんですよね。だから、あ、大丈夫なのかなって、あのこの人たち、あの血管切れないかなとか酸欠なんないかなって、こうグググッとまだ歌うのっていう、この感じが、こう初めてスピードを見た人をびっくりさせる。あの、間違ってもカラオケ一人で歌わないように気をつけてくださいね。カラオケ一人でボディアンソロ最後のところを歌うと、あの本物の方が二人がかりで歌ってるので、そこを一人でやっちゃうと完全にこう血管切れてしまいますので、カラオケ盛り上がる曲だったんだろうな。ホワイトラブとかマイグラデーションなんかは同性女子とかが好きそうですよね、曲としてね。ステーディーとかもそうだね。ここら辺はやはり日本人の血がそうさせるのかもしれません。このポッドキャストで紹介した音源とか曲とかっていうのを、本当はこのポッドキャスト中にね、つながりで流せたらかっこよかったりするんですが、まだそのやり方を知らないっていうのもあるので、独自にプレイリスト1個作ってみました。ひらがなで全部、グッとくるで検索すると引っかかるといいなぐらいにしておこうと思います。ひらがなでグッとくるで、そこから漢字で方角、グッとくる方角でヒットするといいんじゃないかな。まあ気になった方がいればその音源そこに入れておきますので聞いてみてください。
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app. Free for iOS and Android.